真夏の恐怖映画館。皆様どうも申し訳ございません。
おや
謝った。
タイトルを見ていただいてお気づきでしょうが、
タイトルを見ていただいて、
はい、更新の時のね、
あ、なるほど、
うん、真夏の恐怖映画館スペシャルということで2コマぶち抜きで、まあこれはね今までもあったんですよ、
うんうんうんうん、
ですが今日は、うん、なんと、うん、先月も僕は自分の真夏の恐怖映画館を改編したんですけど、
うん、
今月も改編しまして真夏の恐怖映画館怪談スペシャルということでお届けしたいと思います。
夏だな。
そうなんですよ。
やっと夏だからね。
そうなんです。そうなんです。いや、これまでね、一応ね、あのピーポー分かってるんですよ。分かってるんですよ。怖いの一切求められてないってこと分かってるんですよ。分かってるんです。だけど、まあ、映画の紹介とかさ、あの別にさ、なんつうの、あのね、別に見る見ないは自由だし、実際怖いことを話してるわけじゃないので。映画の紹介とかに過ぎないわけですからね、ゲームとかね、
フィクション、
そうなんそうなんそうなんそうなんそうなんですが、まあ今回は実際みんなでちょっと持ち寄った怪談話をしてみようという、
だからこんな合宿とか修学旅行みたいな雰囲気
ちょっと一度やってみたかったんですよね。
照明も実は暗くしてあるんですよ。
誰も気づかないけどね
見ようがないからね。
さすがにこれはこう毎月やったりとかしないんだ、今回だけ我慢してください。そしてあとこういう怪談話とかね、いろいろちょっとあのなんていうの、不謹慎な話とかね、そういうのとかもちょっと出る可能性があるんで、まあそういうの苦手な方は全然あの聞かなくて大丈夫です。無理して聞く必要もないので
、
であとあの登場する人物団体名称等は架空であり実在のものとは関係ありませんという体で、
体で、
うん、
体で、
体で、
お聞き、うん、まあ二人が持ってきた話が実、うん、自分の実体験だったらさ、
うん、
あれだからさと思ってるんですけど、
なるほど、
はい、
まあ
残念ながら実体験は一度もないんですね、僕ね、
そうですね、そうですね、まあちょっとまあ始める前に、
はい、
何でも怪談してくださいっていう体でっていうか。階段をしましょうっていう話をしたんですけど、うん、自分が子供の頃怖かった話とか、
うん、
最近面白かった階段とか、
うん、
面白かった
どういう感じのお話で、
あ、僕のはあのまあそれこそ自分がやるシャッフルコーナーみたいになっちゃうんですけど、
うん、
あの階段をこう集めたホラーゲームみたいなのもやっぱりあるじゃないですか、
はいはいはい、
こうゲームを聞いていくと怪談をこう聞かされ読まされの進めていくようなゲームの、あれで結構大好きだったゲームがあるんで、
はいはいはいはい、
それの紹介をしつつその中にあったちょっとお話を一つしようかなと。
なるほど、
矢沢さん、
私はうちの母親がちっちゃい頃、
うん、
ちょっと体験した話を、
実話的な、
そうですね、
なるほど、はいはい、まあ、僕は全然あの自分も体験しない人間なんで、まあ近年結構最近ネットで載ってた話の中で個人的にすごく好きな話をちょっとしたいなと、うんうんうん、
出先さんが好きっていうのでまた なんか、
ね、
うん、まあ、僕の効果聞く前か迷う人が
僕のはネットに出てる話なんで、まあ、知ってる方もいるかもしれないんですけど、僕はこの話すごい好きっていうのをしようかなと思っております。ということでお付き合いいただける方だけよろしくお願いいたします
この先は自己責任、
はい、そうですね、お部屋で何か起きても私たちは責任取れませんさあ、
はい、
それでは、
はいはい、
まずはどなたか、
あ、じゃあ私斉藤から、
はい、
はい、
まあ、マイク寄り気味でね、
寄り気味で、寄り気味で、
寄り気味
で吹かないように、
そうそう、吹かないように
ブオ
ー集中できない
ボッボッまあ、 あの先ほど言った通り僕はあのプレイステーションで出ていた、
うん、
大お化け屋敷浜村淳の 浜村淳の実話怪談というゲームが好きでしてね、うん、まあそのゲーム自体もいわゆるサウンドノベル、
うん、
まあ字を自分で読むのもありますし、この浜村淳さんっていう方が怪談を語ってくれる音声で流れるのもありますし、大迫淳一さんっていう、まあ、シナリオライターの方がいらっしゃったんですが、うん、その方が、まあ、読んでくださったりってこう人の音声で流れるのとこう半分半分に入ってるやつなんですけど、
はい、
まあ、その浜村淳さんの語りがですね、講談調でまたちょっと独特でですね、うん、講座で怪談を聞いてるような感じの、まあ、ゲームとしても面白いやつなんですけども、その中にですね、まあ、これは結構皆さん知ってる話なんですけれども、
うん、
とあるフォークソンググループの、まあ、解散コンサートを収録したテープに紛れ込んだ女性の声っていう話、多分これ皆さん知ってるかな。その解散コンサートに行く前に交通事故で残念ながら亡くなってしまった人の女性の声なのか、こうある曲の前奏部分に女性のかすかな声で私にも聞かせてっていう声が入ってるっていう、まあ、有名な怪談話があったんですけども、そのゲームにもそれが収録されてたんですよ、
はいはいはい、
まあ、その話がってこと、
ええ、とても有名な話ですがっていう、ただそのゲームではその後の話がちょっと入ってたんですね。
なるほど、
ええ、
ほう、
そのテープがまあ、とある、まあ、その音楽テープ収集家さんの手に入りまして、
うんうんうん、
まあ、いろんなこうラジオですとかのテープをこう収集しては聴いて楽しんでいる方がいらっしゃるんですけれども、
うん、
まあ、その方やっぱりね、有名なフォークソンググループの、
うん、
まだ解散アルバムが出る前のコンサートのテープですから、それはまあコレクションとしても価値はありますよね、
はいはいはい、
そんなちょっと怪しげなというか怖い声が入っていようが、
うん、
のとから手が出るほど欲しいものではあるので、うん、まあそう念願かなって手に入れまして、
はいはいはい、
でまあその手に入れた方の友達がちょっと聞きたいからぜひ貸してほしいと、
うん、
え、
うん、
まあ仲のいい友達だったらしいんで、
うん、
まあいいよと貸してあげようっていうことでテープを探したらしいんですけど、なぜか見つからないと、
うん、
そのテープが、
うん、その貸そうと思って探したけど見つからないと、
はい、でああ見つかんないなと思って貸してあげるって言ったのにちょっと悪いことしちゃったなみたいな、ちょっと貸せないじゃんこれじゃ見つからないんだから、
うん
うん、って思いながら、まあ明日会った時に謝ろうと思って、うん、まあ今日は夜遅くまで探してたんで寝ようっていうことで、で、
うん、
その方は夜寝るときにクラシックのカセットを流すのが日課だったそうなんですけども、
うん、
その日もなのであのいつも聴いてるクラシックのカセットを取ってデッキに入れてかけ始めたら、なぜか完成から始まったらしいんですよ、うん、わーって、
う
ん、
ほう、
あれ？と思って聴いてたらその解散コンサートのカセットがなぜか流れ始めたんですよ、
うん、
であの曲の前奏が流れて、
うん、
あの声がやっぱり流れて、
うん、
でまあでもその時は怖いっていうよりかはあ見つかった、なんか間違ってどっかに紛れたのをたまたま撮っちゃったのかなと思って、
うん、
でまあその夜はカセット撮って、
うん、
大事に撮っといてこれで明日貸せるぞと、
うん、
でいつものクラシックのカセットに入れ替えて寝たんですって、
うん、
それでもちょっと不思議な話なんですけども、実は貸した相手の方にもちょっと不思議なことが起こっちゃったらしいんですよ、
うんうん、
その人から、まあ、借りて、
うん、
ようやく聞けるぞと、でまあ時間も時間なんで次の日ゆっくり聞こうと思ってその借りた人は夜寝ようとしたらしいんですよ。その人は別に夜カセットを流しながら寝ないのでそれが急に流れ始めるとかではないんですけど、なぜかその夜急に金縛りにあっちゃったらしいんですね、
うん、
でその人はまあ人の噂で金縛りって声出せば解けるっ ていう話を聞いてたらしいんですよ、
うんうん、
でこう解かなきゃ解かなきゃと思って必死に声をこう出そうと思って悪戦苦闘しててやっとガッと声を出してバッと起き上がって解けたんですよ、
うん、
ただその人が起きた瞬間にありえないことが起こったらしくその先眠れなくなっちゃったそうなんですけど、
うん、
なんて声出したかっていうのが問題でして、
うんうんうん、
なぜかその人は私にも聞かせてっていうことを叫びながら起き上がっちゃったらしいんですよ、
うんうんうんうん、
っていうお話です。
なるほど。
なるほどね。まだその来たかったファンの方はこの世に未練があって今でもそう思い続けているかもしれないと。
その人の思いがこうカセットを通じて人に乗り移っちゃったのかっていう。
なるほど。なんかこれキャーみたいな効果を入れておいた方がいいのかな。
なるほど、
それは根崎さん次第。
なるほど。あ、でもいいですよ、好きですよ、
うん、
有名な話の後日談とかね。
あ、
話の切り込み方としてはなんかいいですね。
なるほど、
はい、
これもまたね、浜村淳さんがね、講談帳にね、私にも聞かせて
うわ耳に思い浮かぶんだ。
ゲームでぜひ聞いていただきたい。これは。
なるほど。
では、
はい、
続いては、
はい、
矢沢さん。
はい、私矢沢ですね、
はい。
これはうちの母親が体験した話で、私もちょっと子供の頃聞いてあってなったんですけど。
ほうほうほうほ
う。うちの母親が小学生ぐらいの時かな、あのいつも仲良く遊んでた4人グループがありまして、
うん、
その一人のうちの子のとこに遊びに行ったそうなんですよ。で、あの遊んでたらそのお家のうちの子がお茶かなんか入れに多分あのちょっと席を外してたんですけど、そしたらそこからいきなり何やってんのって言って戻ってきたそうなんですよ。いきなり泡出て、で何もしてないから、え、何もしてないけどって言ったら、
うん、
え、だってすごい大きい音したよってその子は言うんですって。いや何もしてないよ。え、でもテープ回してたからちょっと聞いてみようよ。なんか録音してたらしいんですよ、カセットで。で聞いたら、まあ、普通に母親たちがあの遊んでる声が入ってて、
うん、
そしたらいきなりガチャガチャガチャーンってすごい音が入ってたんですって。でも実際そんな音しなかったよねって言って、もう何回か聞き直してたら、ガチャガチャガチャーンって音の合間に、うん、池にこう石を投げるようなポチャンポチャンって音が入ってたんですって、
うん、
でそれがこう何回かずつこう続いてるので、なんだろうって言って切ってたら、最初がポチャンポチャンポチャンポチャン4回、次がポチャンポチャンで2回、次が7回、次が3回、最後が1回、
うん、
4、2、7、3、1で、よくよく見ると隣であの昔土葬だったあのお墓を掘り返していたそうで、でその時にあのその子のうちのかつて神棚みたいなのを立ててあるなんかあるんですけど、それが倒れてて、うん、ちょっと炭鉱みたいに膨れてたっていう話です。まあ後日談なんですけど、うちの母親をはじめ、
うん、
誰一人死んでないです。
キャーキャーもおかしいです。
くそー
誰一人死んでない。
なるほど、
うん、
まあ、隣で掘り返していたことにちょっと怒りだったのかもしれない
という。その子がなんか霊感ちょっと強いらしくて、まあ、ちょっとなんか引っ張られたのかなっていう。
なるほど、
感じてるんです。
ほうほう。
でも誰一人死んでない。
死になさい、うん、うまいこと数字にできるもんだね。さあということで、
ええ、
じゃあ私からも
一
ついいですか、
はいはい、
すげえ長い話なんで
すげえ長い話なんで、ちょっとかいつまんでお話しますけど、
は
い、最近ちょっと読んでというか、あ、この話はすごくいい、よくできてるなと思ったお話です。これネットから撮ってきた話なんです、さっきも言ったのよ。これタイトルはですね、カメラの顔認識システムっていう、
ほうほうほうほう、今風の、
はい。でこれとある体験者の方が、実はその方はとある企業で研究チームの一員として働いていて、
うん、
でその研究っていうのがカメラの顔認識システムとその応用っていう研究なんですって。でこういう、まあ、コンピューターにいろんな人の顔があって入れて、でカメラの顔認識をさせて、で防犯カメラの映像とかを見て、こう映ってる人の顔をこう認識して、この人は X を通って Y を通って Z を通ったみたいな、こういうログを作っていくっていうのの研究の一環の仕事だったんですけど、まあ、それではそれぐらいだったらもう当時でも結構ありふれていたので、さらにじゃんじゃん機能を加えていきたいと、そういう研究をしてたんです。で最初にその人たちの研究チームがやったのは年齢推定の実装だったんですって。これは結構4割ぐらいは当たっていて、で外れててもプラスマイナス8歳程度ぐらい、まあ、これはよくわかるじゃないですか、顔を見て大体いくつぐらいっていうのは人間でも僕らでもあの、ね、推定できるじゃないですか、でさらにやったのは名前とか学歴とか出身地、そういうのとかもどんどん入れてったんですって、この顔の人はこの名前で、この学歴でこの出身地みたいなのを全部データとして入れてって、で初めて見る人の顔を見た時に、この人の名前が何か、学歴が何か、出身地が何かみたいなことを推定させる実験をしたんですって。で名前はもちろん一切当たらない。
そうだよ、
そんなもん当たるわけよ。でも不思議と学歴推定は中卒、高卒、大卒、一流大卒の4パターンだけに絞ったんだけど、6割ぐらい正答した。まあ身なり的な問題とかもあったのかな。大企業に勤めてそうな感じの人とか、ね、そういうので6割ぐらい当たったと。でまた出身地もなんと 10% ぐらい当たったと。たった 10% かって思うけど、大体ね、パッて顔を合わせた人の出身地お前どこだろうって喋りもせずに言える人なんてなかなかいないじゃん、それが10人に1人当てられるとなると、結構研究チームとしても驚きの結果だったんですよ。でそんな中、あのとあるその研究チームの一員 A さんという方が余命推定をやってみようと、言い出した。で撮影年と没年が分かっている歴史上の人物の写真とかを使って、でこの人はこの年に写真を撮ってその後何歳で亡くなってるっていうデータをどんどん入れていって、で初めての顔を見た時にこの人はあと何年で亡くなるんだっていう余命をコンピューターに計算させようとしたんですって。でなかなかサンプルが集まらないから、これじゃとてもあのそもそもシステムが組めないとなってたんだけど、だったらもう天災とか事故とかの被害者も全部入れちゃえと、いう話になりまして、でもその体験者の方は、いやちょっと待てと、それじゃ 外的な要因で死んだ人のサンプルも混ざることになるぞと、って言ったらその A さんはそれでいいんだと、つまり亡くなる事故とかで亡くなる人とかも含めた余命推定、いわゆる占いみたいなことをコンピューターにさせようとしたんですって。でまあでもじゃあやるだけやってみようかってことで、みんな好奇心旺盛だったんで、データをどんどん入れてって、事故で亡くなった、病気で亡くなった、例えば戦争で亡くなったみたいな人たちの写真とかも全部入れてって、で試験運用をしてみようと。でまず撮ったのはその体験者の人、でその人20代だったんだけど60って出て、おお、それなりに平均寿命から考えたら合ってんじゃないのみたいな感じになって、
でさらにその研究チームの人いろんな賞を取ってた。でも案の定あの23とか112とか75とか42とかみたいなバラバラな数字が出て、
うん、
いやさすがにやっぱこういう占いめいたことをさせるのは無理だろうとなったと。で中でもすごかったのはその A さん言い出した A さんゼロって出たんですって、
うん、
でゼロってことはもうじゃあ今年中に死ぬってことじゃねえかみたいな感じになって、
うんうんうん、
いやさすがにこれはどうしようもねえなと。でもだけどせっかくだからいろんなところにある防犯カメラの映像を使ってそこの余命推定をちょっとやってみよう、
うんうん、
ということでいろんなところの防犯カメラを使ってそこに映る人たちの余命推定を自動ログみたいなので作成させたんですって、
うん、
そしたらあのその映ってた人の平均余命みたいなのが一覧から出てるんだけど、
うん、
一番平均余命が長かったのは、まあ、小学校の防犯カメラだった、
うんうんうんうん、
平均が106って出て、
106?
まあそれはすごい多いな、うん、まあでも分かるじゃん、
うん、
ちっちゃい子が多く映ってるから、うんうん、この子たちは長生きするもうちょっと長いねこの先長いだろうなっていうのが分かる。で平均はその全部の平均は46だったんです、
うん、
でその全体の取ったデータの全体の平均より下回ったのがまずサービスエリアで撮影された写真で、うん、その平均値は38だった、
うん、
おこれはなんだ車に乗ってるやつは早死にする可能性が高いということなのかなみたいな、
うん、
おなるほどなるほどと。で以下どんどん平均値は減少していって余命平均のワースト2位だったのは県内のとある老人ホーム、
うん、
平均値は15、うん、まあ老人が映ってるのかね、うん、じゃあ最下位はどこだったと思います？
うん、病院？
そう、
ああそうだね、
大体察しはつくと思いますが、うん、病院だったんです、
うん、
なんと平均値は4、
うん、
はあ、
うん、いやちょっと待ってよ、 4？ いや病院とはいえただ足骨折してきた部活の生徒みたいな、
うん、
若い人たちも全然すぐ治る病気の人たちもいっぱい入院してるはずだと、
うん、
それなのに4っておかしいだろと、うん、その体験者の方を思ってログをこう見直してみたんですって、
うん、
でなんかエラーが発生したのかなみたいな、で見直してみたらこの人は34、50みたいな普通の数に混じっていくつも存在してはならない数が記載されていた、
う
ん、
つまり負の数、
ああなるほど、
そうそうそう、おマイナス4とかマイナス10で他のログも見てみたんだけど、うん、どこの場所にもちょこちょことそういうのが出てると、
うん、
この人はマイナス4歳、つまり4年前に死んでいるっていう人の顔がログとして出てるのがいくつかやっぱあったんだけど、
うん、
病院が一番そのログが多くて、
うん、
そのせいで4っていうすごい低い平均値になっていたんだそうですよ、
うんうんうん
うん、でこれは普通通り考えるならもうすでに死んだ人がこのカメラに映っているっていうことになると、
うん、
いやいやいやいやいやいやとなりまして、で結論だけ考えればあのね、ただのコンピューターのエラーか、
うん、
こんなことはできない、もしくはもうすでに死んでいる人が平然と世の中闊歩しているか、うん、この結論の2つになった、
うん、
もちろんこのコンピューターの結果は正しくないっていう方の結論を取ってこう上層部には結果として出したんだって、
うん、
でただまあ毎日いろんな人たちとね、見ず知らずの人たちとすれ違っていて、その中に余命マイナス、つまりもうすでに死んだ人っていうのが混ざっている可能性がないと誰に言えますかと彼は言っていて、で最後にあそうそうと A さん、
うん、
それを言い出した A さん、余命0年宣告を出されてから実際に1年経たずに本当に死んでしまった、
通勤ラッシュ時にホームから大ジャンプを決めたらしい。なぜコンピューターにそれが予測できたのか全くわからない。コンピューターが知り得た情報はサンプルと対象者の顔だけである。しかし事実として A は宣告通りに死んでしまった。こう死相という言葉がある。人がもうすぐ死にそうだというのはなんとなく分かってしまう能力者がいるのだと。非科学的なことは信じたくないのだが、この事件以来俺は防犯カメラと人混みが怖くてたまらなくなってしまった。よほど生命の危機や必要に追われない限り病院にも近寄らないようにしているという締めで終わっているお話なんですね。これはねすごくいい
感想
で、
はい、
なんですかその年代物のブランデーを一口飲んだ時の感想
みたいな。そうそうそうそう、テイスティングした時にこの話はよくできてるなと、
はいはいはいはい、
思いましてですね、
はいはい、
ああなるほどねと。あマイナスがいる、確かに、
うん、
世間にすでに死んだ人が歩き回ってるかもしれない、ああなるほどと思わせた後に余命ゼロ年宣告をされた A は本当に亡くなってしまいましたっていうオチ、この二段階のオチがね階段にはねすごくいいんですね実際にね化け物とかが出てくるわけじゃないのに、
はいはいはい、
じんわり怖がることができるというお話でした。いかがだったでしょうか
最後まで聞いてる人いるかない
るかな
さあというわけで、
はい、
もう26分になってますけど、
27分に、
おお、はいはいはい、
真夏の恐怖映画館、
うん、
怪談スペシャル、
はい、
また来年お会いしましょうさようなら。
怖くないよ。